公明党高橋良子。地域住民の要望を反映した本格実施走行を。括弧1、分バス北町ルート試験運行について。問い、ルート上のバス停が格段に少ない、並木公民館など要望の多いバス停の増設や運行経路等本格実施時は、利用者である地域住民の要望に沿った取り組み、検討を切望する。市、市民説明会を経て12月22日から試験運行開始を予定。その中でアンケートや聞き取りする中、本運行時の実現に向け努力する。括弧2、障害児の預かり事業について。問い、対象者の年齢やニーズの違いで日中預かりと移動支援の相互利用を望む声がある。利用者に寄り添い、丁寧なケアマネジメントを。市、法律、規則が別で相互利用は難しい。現在進めている誕生月の相談体制時に個々の利用可能なサービスを紹介し、対応する。括弧3、デング熱などの感染症対策について。問い、この夏、都内でデング熱の感染患者が出た。来年に向け万全な危機管理体制の整備を。市、感染症予防、リスク回避のため市民への情報提供の発信等、意欲的な周知に取り組む。括弧4、学校トイレの改修で教育環境の整備を。問い、経年劣化により匂いや汚れ等衛生面に課題のある学校がある。様式化を含め改修工事で根本的解決を図るべきと考えるがいかがか。市、課題の第二小と第六小学校のトイレ改修工事は27年度9月完成を目指し実施する。括弧5、健康施策の取り組みについて。丸1、問い、ロコモティブシンドローム予防に運動が大切。人の集う場所で NHK テレビみんなの体操を5分間実際に体操し、気軽に運動習慣が身につけば在宅でも行える。ぜひ推進を。し、高齢者の規則正しい生活リズムに取り入れ、体力向上のきっかけづくりに紹介したい。丸2、問い、市政施行50周年記念に市オリジナルメニューをと提案したところ、栄養士さん考案の天平メニューが完成した。国分寺さん太古からの赤米も取り入れ、さらに広報宣伝活用を。市、食育の観点から栄養バランスも良く、この事業は次年度以降も進めていきたい。その他、防犯ワンワンパトロール推進など質問。公明党木島隆。人に温かい活気ある市政の実現を。1、公会計改革で財政の見える化を。木島、改革の目的は現状できていない資産や将来コストを把握することで財政を見える化し、効果的に市の施設等の財産管理を行うためだ。総務省から促進の通達が出ているが、市の対応は。部長、現在前向きに準備を進めている。木島、市長の所見を伺いたい。市長、市民の理解を得ていくため、指摘の通り公会計改革で早くあるべき姿にしていく必要性を強く感じている。全庁を挙げて取り組む。2、保育環境を整え安心の子育て支援を。木島、定員の弾力化等、待機児童の解消を。部長、弾力化も含め最善の方法を検討する。木島、全ポッポの森跡地4床南側を保育や学童等子育て支援に資する活用を。部長、その方向で検討したいが、 全庁的な課題なので、しっかりと協議していきたい。3、スポーツ環境の整備を着実に。木島、施設での事故を未然に防ぐため、老朽化に伴う危険箇所の修繕を計画的に進めるべき。教育長、大きな課題だ。全庁的に検討したい。木島、27年度からスポーツ部門が教育委員会から市長部局へ移管される予定だが、野球やサッカー等少年少女スポーツ団体と学校が築いてきた関係を継続できるようお願いしたい。部長、今まで通り学校と良好な関係を築きたい。4、分バス万葉ルート早期実現のために。木島、西本町3、4丁目の住民にとっては、既存バスで国分寺駅に行けない、早朝を除いて、ことを踏まえ、車両が展開するスペース等を確保するため、史跡用地を弾力的に活用することも必要だ。都市建設部とともに、所管の教育委員会も、都や国、文化庁へ交渉を進めていただきたい。教育長、必要性を感じている。協議したい。5、来年度の予算編成のあり方について。木島、今後、市財政は厳しいと認識する。将来世代のためにも財政の健全化が必要だ。借金を減少させ、かつ基金の積み増しを。市長、非常時に備えるため、財政の弾力化を確保していかなければならない。進めていきたい。向会派親和会伊藤太郎。4年間の総括パート2。問い、市内の緑肥率について。市が昭和63年に計測した数値や傾向、目標や対策について教えてください。都市建設部長。昭和63年から過去3度調査しています。昭和63年は 37% です。次に平成10年は 30% ですので 7% 減です。平成20年は 25.8% です。このような数字の減少が見受けられます。平成12年に策定した緑の基本計画では、平成32年度に緑肥率が 30% から35% に目標にしました。問い、平成10年度から 30% から 35% の目標値に設定しています。それでは 5% と上げるために、どのくらいの面積の緑が必要なのでしょうか。都市建設部長。 11.48 ヘクタールの 5% に当たると思います。問い、この数字を見て私が思いますのは、 37% から 30% に減った段階で 35% に目標にしている。それでは 5% 増やすのにはどれくらいの予算措置が必要ですか。実際の数値は 30% からの 4.2% ダウンですので、目標の 35% が 25.8% になり、推計だと9.2% の間違った推計の調査でしょう。絵に描いた餅。それでは将来に向かって、私たち国分寺市政は緑の確保についてどんな考え方を持っているのか、もしくは実施できるのか。都市建設部長。緑や緑肥率の確保については課題認識は持っています。ここで手法がいくつかは答弁されましたが、推計や目標設定などのさまざまな取り組みに努力していきたいと考えています。問い、鯉ヶ窪の用水路が保全されるよう手続きに入りましたが、ユネスコのように自然遺産、文化遺産として考えられますか。教育部長、歴史的、文化的価値があり、文化遺産として後世に伝えていくことは重要と考えます。問い、交通事故について、市内の交通事故の 40% が自転車が絡んでいます。 歩行者と自転車の事故で、自動車のように保険加入できない自転車が歩行者を被害者にしてしまった場合、多額の賠償責任を負うという人生を変える問題になります。このように政策課題が山積しています。政策市民会議国分寺、皆川龍子。難病について理解と周知の取り組みを。予算編成に PDCA を生かすように。皆川、子育て環境の整備は優先順位の一番か。市長、今の時点でそれは一つとして考えている。皆川、施策評価を予算編成にどう生かすのか。政策部長、PDCA の仕組みを導入して20年近い歴史がある。施策評価を予算へ反映させるのは初年度だ。政策部長、ヒアリングの中でチェックし、精度を高めて予算編成に反映させたい。皆川、管理職は行政評価制度を理解しているか。政策部長、胸を張ってとは断言できない。マネジメントする上で課題もあるが進めていきたい。皆川、事務事業評価シートの記載を研修の一つとして位置づけよ。法令、条例、予算等、自らの仕事を把握し、改善点等を築くきっかけとなる。経験のある職員が記名して記載する仕組みにせよ。政策部長、理解するが最終責任者は課長であり、公開に値するものを作成すべき。職員が記載することで、マネジメントが高い職員が育つ。課によって差があるが、解決に向け進めていきたい。庁内の問題、課題解決の一つ、機構改革、人事。皆川、都市開発部の管理職が動員された。再開発事業は縮小と思うが拡大の方向なのか。政策部長、短期間での業務に対応するためだ。市長、業務量に合わせて必要なところには必要な人材を置く。先を見据えての配置とした。難病は分かりにくく誤解されることがある。皆川、今年5月に成立した難病法。当事者への支援は当然のこと、市民向けに難病について理解を深めるよう学習会等の機会を設けよ。福祉保健部長、初めての指摘だ。誤解されることなく、周知等研究し進めていきたい。皆川、健康寿命の視点で介護予防策を進めよう。担当部長、重要になるので適切に対応していく。いじめ、虐待対応の面でも体制強化を。皆川、前回も提案した婦人、母子相談員の体制強化を。近隣同規模の他市で嘱託一人はない。業務量に比して嘱託一人は組織として脆弱。福祉保健部長、一人親家庭の自立支援は重要。人の増員は予算に関わる認識はしている。市長、これから検討する。自民党市民クラブ、楠井誠。職員間の協力が市民サービスを向上させる。1、職務の引き継ぎに関して、市民から市に相談した事柄が人事異動等を経た結果置き去りにされてしまった件についてご意見をいただいた。職員同士連絡を密にし、仕事に臨むことが市民サービス向上につながると思うがいかがか。総務部長、規定の引き継ぎとともに経緯を後任に伝える資料等の添付が重要だと考える。残念ながら、こういった事柄が起こってしまう背景には、職員同士顔が見えていない家であるようにも感じる。職員間のサークル活動や町内の検討委員会等の活性化等を通して、互いに思いやりを持って働ける職場環境を実現してほしい。 括弧2ジェネリック医薬品の推進について、ジェネリック医薬品を使用することによって軽減される薬代の通知が行われているが、使用者の負担だけでなく国民健康保険制度維持のためのご協力に感謝するという方向からの通知を検討していただきたいがいかがか。福祉保健部長、9月から始まったばかりの制度であるので現状把握をした後研究する。3道徳の授業について、道徳の教材を持ち帰らせていない事例があったとの報道があったが、国分寺市の現状は。教育長、国分寺市ではきちんと活用されている。4パチンコ依存症について、ギャンブル依存症は男女平均で 5.6%、 そのうち8割程度がパチンコ依存と言われている。例えば生活保護を受給されている方々の中でギャンブル依存に悩んでいる方がいた場合、市としては何らかの対応を取るべきと考えるがいかがか。福祉保健部長、自立支援の中で東京都の相談窓口等につなげていく。5若年層の健康診断について、国分寺市では30歳から行われている。これは評価すべきことだが、それでも非正規雇用で働いている方たちにとっては中学校卒業から最長で15年のブランクが生じる。対策はあるか。福祉保健部長、国保加入者が無料で受けられる健康相談窓口がある。活用していただきたい。その他 SNS 活用等について質問しました。